服を飲む、それは衣服を味わうこと、体の内側に取り込むこと。
このチャンネルは普段見たり着たりしているだけではわからない服の奥にあるものを対話形式で探求する番組です。
さゆりです。
たつみです。こんばんは。
こんばんは。
新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今日はですね、うん、初のオンラインじゃなくて対面でね、
うん、
この放送を撮っております。
はい、うん、そういつもね、あのお互いの家でオンラインしてたんだよね。
うん、そうそうそう。なんでいつもより聞きやすいかもしれない。
確かにいつも2人の声の音量差があ
るし、かぶるしね。
しなんか電波悪くてなんか途切れるしね。
宇宙人みたいになったもんね、さゆり。
なんか私いつも声変だよね。
うん、そうなのよ。
本当に申し訳ございません。
ちょっとね、音質環境はなんとかしたいね、
今後。はい、ちょっと早く課金できるように頑張ります。
はい、というわけで今回は、うん、あの雑談をねしていこうと思いますので、
はい、
特に明確なトピックはなしで、
なしで、
はい、ダラダラ会、
ダラダラお酒を飲みながら喋ろうと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。あの、あんま長くなりすぎないように気をつけます。
うん、目指せ40分以内。
はい、はい、頑張ります。
さて、何か話しますか。
何か話しますか。やっぱり去年の振り返りですか。
そうだね、そこから行こうか。
うん、
どうでした2022年、総括は。
マジ仕事した。
あ、そう。
マジでずっと仕事してた。
あ、本当に、
うん、
忙しかったんだ。
そう、本当に去年の1月に、
うんうん、
なんかあのブランドに火がついて、
はいはいはい、
もう本当1月だったから、そっからもう立て続けに、嬉しいことにね、本当ありがたいことにもう仕事が舞い込み続けて、
うん、
必死にやって、本当に12月までギリギリまで、
うん、
いっぱい仕事だったなっていう感じだったかも。
なるほど。結構あの大手のなんだ百貨店とかさ、
うん、
まあ大手のメディアとかともコラボしたり取材受けたりしてたもんね。
そう、もう本当にこんな弱小のブランドがいいのかっていうぐらいさ、ね、本当にマスメディアとか、
うん、
もう百貨店って言ってもみんなが知ってるような百貨店が、
うん、
あの仕事のお相手だったから、なんか気張ってたし、やったことない仕事をめっちゃやったなって思った。うんうんうん、
なるほどね、
うん、
やっぱいい経験になった。
マジでいい経験だった。
なるほどなるほど。
もうこんな経験もうなんならもうできないんじゃないかって思ってる。
あ、そう、へえ。
うん、ま
あ、それくらい動いたわけだね去年は。
そう、本当に1日13時間ぐらい仕事して。
ガチブラックやん。
もう起きて仕事して、気づいたら真っ暗になっててみたいなので、友達に誘われたら、まあ、遊び行ったり飲み行ったりとかしてたけど、
うん、
本当にそれ以外ずっと仕事してたかもっていう。
いや、すごいね、それ。
め
ちゃくちゃすごいわ。
いや、ちょっとね、やりすぎたなとは思ってる。
まあまあまあ、でもなんかね、自分でやってくってなるとみんな通る道みたいなのは、うん、話には俺は聞くから、
うん、し、なんか私よりもさ、もちろ ん, なんか売れてる人とか、うん、もっとなんていうの、一人で有名になってる人たちってマジで忙しい毎日送ってんだなっていうのを、この私でさえ本当に一瞬のほど忙しかったから、なんか有名な人たちとかすごいなって思った。
やっぱちゃんと頑張ってんよね。
ね、もう見えないところでめっちゃ頑張ってると思う。
いや、もう陰で批判ばっかすんのやめよう。絶対悪い資格のやめよう。
そう、本当にアンチは良くない。
してない、してない。絶対悪口は言ってないけど、
心の中で留めとか ね,
ね、
みんな。
いや、ちょっとすごいんだね、やっぱりね。
いやね、
いや、もうそれで言ったらサリも有名人じゃん。ほぼ
なのかな、
ほぼというかちゃんと結構テレビ出てるでしょ。
確かに、え、今年テレビね、多分ね20件ぐらい出たんだよね。
やばっね、そんな出たの。
多分ちっちゃいのもね、本当一瞬出たとか、
うん、
なんか、ま、私が出たっていうか、ま、ブランドで出たみたいなのも含めたら、多分そんぐらいあったと思う。
すごいね、やっと有名人の友達できたわ。めっちゃ嬉しい。
そのうち全然有名じゃなくなるわ、ごめん。
わかんないよ、こっから跳ねるかもよ、タレントとかなってるかもよ。
やだやだ。ラジオで精一杯です。
そうか、なるほどね。
いや、でも街では絶対話しかけられないから、まだ全然大丈夫。
そうか、
うん、渋谷全然歩ける。
なるほどね、日常生活、ね、うん、できなくなったらね、いよいよ。
そう、それは本当にやばい。
なるほど、
うん。
なるほど。
辰巳は
の2022はですね、いや結構動いた年だった、うん、あの物理的にも動いて、そのアドレスホッパー生活をしてたんで、
うんうんうん、その話めっちゃ聞きたい。
いや地方回ってたんだけど、うん、最初中国地方ぐるっと回ったわけよ、うん、広島、岡山、鳥取、島根、鳥取、
うん、
山口。
すごい、そんな回ったの。
あれもう一個ある気がするけど、ごめんなさい、中国地方の人ごめんなさい。
そう、まあ、私全然地図わかんないから
そう回ってね、うん、あでもやっぱめっちゃ面白かったよ、その、うん、行ったことない場所でさ生活するのとかさ、うん、もちろんなんか Google マップとか、うん、そのウェブサイトとかであんまり出てこないようなとこでも面白いとこいっぱいあって、
うん、
それがねめっちゃ貴重な経験だったなと思いますね。
なんか実際さ旅とかはさよくしてる人いると思うけど、はいはい、そのアドレスホッパーっていう、
はいはい、
家自体が移動していくみたいな感じじゃん、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
なんかまあ私もあの去年の後半はそんな感じだったんだけど、
キャラバン企画ね。
そう、はいはい、その間はずっと私も家帰らずにさ、うんうんうんうん、ずっと移動生活してたけど、なんかそれどうだった、その自分の拠点が決まってないみたいな。
どうなんだろうね、なんかぶっちゃけた話で言うと、うん、僕が想像以上にコミュ障であの現地でそのあるサービスをアドレスホッピングのサービスを使ってたんで、うん、それの仲間とかはあったりしたんだけど、
うんうん、
そんな仲良くなれなくてなんか孤独はめっちゃ感じた。
あー寂しい、
うん、寂しいってなってた友達と電話してたもん
地方で結局でもそんなイメージなかったけどね、なんかどこに行っても友達作ってるイメージだったけど。
いやそう、僕もそう思って始めたわけよ。
えね、
そしたらなんか
そ
さ同じとこに泊まってる人とかいてさ、うん、なんかガサガサって音でさ、あ新しい人来たわ、分かんないけど、あ今リビングいるわとか、
うん、
めっちゃもう引きこもってた怖っ怖っと思って誰誰と思って
普通にコミュ障
ガチガチのコミュ障よ、もうびっくりしたわ。
え なんかあれかな、アウェーな場所だからかな。
そうかもね、
全然もう知らん場所だし、うん、自分がアウェーな立場すぎて
そう、ね、
みたいな感じかな。だって東京のさ知らない店行ったりとかさ、
うん、
初めて降りる駅とかでそんなことない印象だったけど、
は
い
は
い、
なんかあれなのよ、話しかけるのが無理なの俺、ビビリだから、ビビリというか、うん、
最初の一歩がね。
そうだから話しかけてくれれば、うん、すげえ喋れんだけどあの話しかけていいのかなとか思っちゃう、あの自己肯定感低いからこんな俺が話しかけてすいませんみたいな感じになっちゃうからダメなんだ
よね。あそうなんだ。でも、まあ、確かにね、話しかけるのは怖いよね。
うん、そうなんだよ、めっちゃ苦手なんだ、うん、
確かに。でもなんか確かに私が辰巳と出会った時もなんかめっちゃ話しかけるの苦手そうだった
あの時モグラみたいな人になったから俺
そう、セブンに留学中に会ったんだけど、
はいはいはい、
そうなんか私も逆にあれ今話しかけちゃいけない時って思ったもんなんか一人で過ごしたいのか、なんか話しかけてかけられないだけなのか、はいはいはい、分かんない感じは確かに出てた。
あの時結構コミュ障全盛期というか、うん、コミュ障というかね、多分パッと見た感じ暗かったと思うねすげえ
真っ黒の服着てたし
そうすげえ暗かったと思う、
うん、
セブが俺を変えてくれたと言っても過言ではない。みんな仲良くなってさ、
うん、
すげえいろんな人いるなと。
うんうん、でもなんかそっから東京帰ってきて辰巳と例えば知らない飲み屋入ったりとかさ、うんうんはいはい、知らない古着屋入ったりとかしてもさ結構パッとすぐ店員さんと仲良くなるイメージがあったから、ね、なんかそんなこと忘れてたんだけど。
そう、俺も忘れてたのよ
忘れてたんだ自分でも。
いざ蓋を開いてみたら
実はコミュ障だった。
気取りまくってたからっていうのはあったね。
なるほどね、
うん、
確かに、
うん、
でも自分もその状況になったら人に話しかけられるか分かんないわ、
ね、いや意外と難しかった、そうだからもっと長くやるつもりだったんだけど、うん、少なくとも半年くらいやるかなと思ったんだけど、4ヶ月くらいでもやめちゃって、
うん、
もう戻ってきました、
うん、え何月ぐらいに戻ってきてたんだっけ。
4月に始めて7月までやったかな、
4、5、6、7、
うん、そうそうそう、まあ、そこからもちょいちょい尾道行ったりはしたけど、
あ、
アドレスホッパーっていう形ではなくなったって感じ。
うん、
な感じですね。それと、まあ、あとはやっぱ年末に古着屋始めたんで、
うん、
それがめちゃくちゃでかかった、うん、自分の中では、うん、やっと始めたかっていう。
そうだよね、うん、だってもずっと言ってたもんね。
ずっと言ってずっとやってなかったのよね
いやマジで大きい一歩
ね、
うん、
やっぱでも楽しいよめちゃくちゃ、うんうん、
そうだよね、
うん、
自分のやりたいことめっちゃぶつけられるもんね。
そうなんかさ、今までもうひたすら外堀埋めてたの、
うん、
なんかなんつんだろうな、まあ、貯金貯めようとかさ服の知識入れようとかさ、
うん、
だけどいやとりあえずもう仕入れろよっていう、
そうだね、
そっからじゃん、
うん、
それをやっとねダイレクトにやり始められたっていうのはもうめっちゃでかくて、
うん、
そう、そういう意味でやっぱ、まあ、動けた1年だったなっていう感じはあるね、
うんうん、なんかそう思ったらさ、これからの人生さ、
はいはい、
いつ振り返ってもさ、はいはい、この年めっちゃ辰巳にとって大事な年になるかもね。
そうだね、2022はもう歴史に残る、
自分史に残る、辰巳の歴史でめっちゃ大事な一年になる。
そうだね、なると思うね、うん、
このラジオも始めたしね。
そうそうそう、そうだね、福飲みも始めたし、そうそう、なんかいろいろこまごまやった気がするんだろうな。
うん、まあ、でもこう、うん、すごい前向きな一年だったんじゃないじゃん。
あ、そうだね、うん、なんか前向きにいろいろやった、
うんうん、
ね、うん、やっぱねマインド変わってきたっていうのがあって、一個なぜできたかって考えたら、
うんうん、
なんか前はめっちゃ何するにもビビってたし、うん、なんかリスクヘッジをしすぎみたいな人間だったんだよ結構
うんうん、うん、
考えしいだしね、あと、
うん、
それがだんだんその考えてばっかからもう動いて試してみようっていう、
うん、
ちょっと楽観的になれてたっていうのがあったりとか、うん、そうなれたのもやっぱアドレスホッパーやったり、うん、尾道で特に感じたんだけど、
うん、
若くて移住とかして向こうで店やってる人とか、うん、多いのね、めっちゃ尾道って、
うん、
でなんで始めたんですかとか聞くわけ、うん、俺めっちゃ興味あるしやりたいから
うん、うん、
そしたらみんな、うん、なんか縁があって始めたんだよねみたいな、結構フランクな感じなの、うん、いやもうずっとやりたくてやっと始められたんです、うん、みたいな感じじゃなくてそれめっちゃいいなって思ったのと、
うん、
あとはそれなのに尾道の場合はすごいみんなクオリティが高いし自分の色を出せてて、
うんうんうんうん、
あすごいなと思って、なんかそういうのに感化されて、
うん、
やっと始められたっていう感じかもしれない。
へ、うん、そのアドレスホッパー始めようみたいなのは辰巳の中でなんかあったの？
それはねあった、
うん、
東京が嫌いになってたあの時期は
あ、そういうことなんだ、うん、
一つはね、
うんうん、
あとは単純に日本に住んでるのに日本のこと知らなすぎる自分が嫌だった。
あ、
すごく、
はいはいはい、
そう結構多いと思うんだけどみんな、うん、そういう風に感じる人、
特に私ら関東出身だからさ、
そうそうそうそう、
なんか東京のことしか知らないような気がしちゃうよね、
うんうん、なんかまあどっちかっていうと都会じゃんやっぱ関東って、
うん、
だから地方の生活とか知らないし、
うん、
日本にどんなとこがどんな素敵なところがあるのかっていうのを、
うん、
もう全然知らなくて、旅行でさ行けばある程度は知れるけど、もうがっつり行っちゃってがっつり回った方が、まあ、手っ取り早くねいろいろ見れるかなと思って、
うんうん、
始めたって感じかな。
なるほどなるほど、うん、
そうそうそう、
それがでかいね。
でかい、
うん、
やっぱね東京嫌いっていうのはもちろん今はいいとこもあるし、
うん、
嫌なとこ好きじゃないとこもあるって思ってるんだけど、
うんうん、
やっぱりねなんかその僕が一個すごい思ったのが、
うん、
東京で暮らしてるとお金の受け渡しが発生する場でしかコミュニケーションが生まれないって感じたの。
めっちゃわかる。
それがめっちゃ簡素なの、
うん、
いらっしゃいませとありがとうございましただけなとこ、もちろんねいろんな形があるしいろんな場面があるけど、
うん、
地方とかって普通になんかそこら辺で散歩してたら、うん、すれ違うおじちゃんが、
うん、
おはようとか言ってくれたりするの、うん、何もさメリットないじゃん変な話。
確かに、ね、
だけどそれだけでめっちゃ豊かだと思ったりして、
うんうんうん、
そういう意味で東京のその冷たい感じがちょっと嫌になっちゃったっていうのはあったんだよね、すごい。
うーん、
そう
確かに、うん、それめっちゃわかる、
うん、
お金使わないと何にもできないし、
そうそう、
本当に何にも始まらないんだなっていうのは東京で痛感するよね。
そうなんだよね、
うん、確かに確かに、
あそこが一番でかかったかな。 今でも、ああでもね、その古着屋をさ、ゆくゆくは店舗出したいと思ってやってるんだけど、
うん、
それも東京であんまり、もちろん東京でやりたいっていう気持ちもあるんだけど、
うん、
地方でもやりたいなと思っていて、
うんうんうん、
そう、まさにさっき言った尾道で出せたらいいなとか思ったりするんだけど、
うんうん
うん、やっぱりそのスピード感がさ早い中で、ビジネス的にも頑張らないといけない中で、古着屋やるよりももうちょっとゆったりと、
うん
うん、やりたいっていうのがあって、うんうん、だから単純にさ店舗の土地代というかあれか賃貸の
家賃
そうそうそう、家賃も全然違うし、ほんと5分の1とかで借りれたりするから、ね、もちろんその分人は少ないけど、
うん、
なんかそう、それもいいなって思ってる今んとこは、
うん
うん、
それめっちゃわかる、
うん、
そう、なんか私も、うん、の去年1年、
うんうん、
その千葉の山の中に住んで、
そうだね、
そう、あの、うん、東京都2拠点みたいな感じだったんだけど、うん、やっぱ本当に違うじゃん、時間の流れとか豊かさを感じる場面とかが
違うよね、
もう全然違う、
うんうんうん、
でも私はなんかその中でもなんかちょっとそれこそご縁があってその山の中に住むことになったんだけど、
うんうんうん、
私はやっぱりなんかそっちの方がなんかこう田舎の方がなんか縁が強くって、なんかそっちの方が思ってもないところで縁ができるんだけど、
うんうんうん、
でもやっぱりあの東京のスピードに触れていたいっていう方のが私は強くって、
うんうんうんうん、
だからなんか田舎というかこう自然の中に住みつつも東京に通い続けるっていうライフスタイルが結構しっくりきた、
うん、なるほど、めっちゃいいねそれ。
からベースはそのなんて言うんだろう、物がない豊かさとか、
うんうんうんうん、
なんかこう資本主義からちょっと離れた豊かさの中で生きながらも、ちゃんとなんか東京のこうファッション感とかそのビジネスをビジネスライクにやるみたいなところに、なんか自分がなんて言うんだろう、そっちを向き続けるみたいな、なんか生活は結構しっくりきたから、なんかそこの線引きについて私も去年すごく考えたなって思った。
確かにさゆりもそういう環境だもんね今ね、
そうそう、
確かに。
だから私の今住んでるとことかそれこそもう本当にお金使わないんだよね。だから東京にいる時にほとんどお金使ってる感じで、
うんうんうんうん、
なんか食べ物もみんなでいっぱいあるものを分けて、
うんうん、
なんかこういうもの最近食べてないなっていうのをもらって生きてたりとか、
うんうん、
みんなで人の家掃除したりとか、
うん
う
ん、
そういうの当たり前にして、なんか苦しそうな人がいたらみんなで手伝いに行くとかすごい普通なので、うんうんうん、うちの集落の周りとかだと、なんかそこにいると、あ、そういえば今週財布開いてなくねとかになるんだよね。なんか物はやり取りしてたりとか言葉は交わしてるんだけど、うん、お金使ってなくて、でも東京に行ったらスマホずっと手に持ってるし、
うんうんうん、
なんかスイカとかずっと使ってるし、見たのですごい差を感じた。
なるほどね、めっちゃいい形だね、
うん、めっちゃいい。
ベースの生活は、まあ、田舎の方にあって、
うん、
でも都会にもアクセスに行けて、そこでビジネスはやって、うん、それめっちゃいいな。
めっちゃいいよ。こっちが引っ越す。あるよね。
あ、でも引っ越すからね、千葉に今度、
うんうん、
4月に。
なんかそしたらまた変わるかもね。
ね、また変わるかも。そこも、うん、まあ、駅からちょっと遠いから、
うんうんうん、
だからそう、ほんとそこ住んだら極力地域に入っていきたいなっていうのは思ってて、
うんうん、
まあ、どれくらい地域のコミュニティがあるかは分かんないけど、
うんうん、
そうね、あとあわよくばやっぱりなんかさ、まあベッドタウンって言われるような街なんだけど、
うん、
僕ベッドタウン出身なのよ、神奈川だから、
うんうん、
でね、やっぱベッドタウンって大人になると、子供の頃はいいんだよ、
うん、
友達近くにいるしさ、公園いっぱいあるしめっちゃいいんだけど、大人になるとね、めっちゃつまんないのよ。
あ
の、大人っていうか高校生大学生とか、遊ぶとこないし、
うん、
とか友達もなんかそんなにないし、
いつも同じメンバーだし、
そうそうそうそう、めっちゃつまんなくて、面白い店もそんなないしさ、
うんうん、
ってなった時に逆にそのつまんないって感じてる子たちが来れるような店とかさ、
うんうん、
あとはイベントとか、うんうん、そういう風な形で盛り上げられたらいいなっていうのは理想としては思ってて、
うんうんうん、
そうそう、なんかせっかくその街に行くから、その街で面白いこといけないやりたいなとは思ってる、
うんうん、
今年、
うん、めっちゃいい
ね、そうそう、
うん、 やっぱなんかその住んでる町になんか溶け込むというか、うん、なんかその最寄り駅とかさ、なんかその 何市に住んでるとか、うん、なんかそういうのじゃなくて、うん、なんか自分はこの町に住んでるんだって思えるかどうかみたいなの、うんね、むっちゃ大事な気がする。
めっちゃわかるそれ。
なんか東京だとやっぱ最寄り駅でしか考えてないというか、何駅に住んでるみたいなみんな言うやん、
うんうんうん、
けどなんか
町ね、
そう本当は町だったはずなのに、うん、なんか何線に住んでるとかさ、うん、言うやん、うん、なんかそれでしかカウントしない感覚が東京に住んでできちゃったなって思った後に千葉の山に引っ越して、はいはいはい、あ、私この町出身ではないんだけど、うん、私この町に在住って胸張って言えるなみたいな感覚があって、
確かにな
んかそれがマジで豊か、
うん、
あ、ここうちの町みたいな
町っていう単位じゃなくなってるよね、うん、やっぱ
東京は結構
まあまあ残ってるとこもあるしさ、うん、いいんだけど、
うん、
町っていう感覚はやっぱ僕は子供の頃からあんまないな。
うーん、
地元愛もないんだよ俺めちゃくちゃ。
いや私も地元愛ない。
あ、そうなんだ。
うん、なんか一応千葉が千葉県内ではあるんだけど、全然地元とは今遠いところに住んでて、
うん、
あんまりないんだよね。
うん、やっぱさ地方出身の友達とかだと、うん、まあ両極端あるけど、
うん、
やっぱ地元帰って過ごす時間とかさ、地元をそもそもすごい好きだったりとかする人多くてさ、
うん、
まあ、やっぱアドレスホッパーやって地方に行ってみて、やっぱなんとなくその感じはなんか理解できたというか、やっぱりそうだね、都会とかで世話しない環境からああいうとこに戻れるとこがあったりさ、
うん、
すごい豊かなことだなって思ったね。
確かに戻るって感覚私らにはもうないもんね。
ない、本当にない。
ないね、
絶対戻りたくないもん。
もはやね。
うん、マジで。
だから私も実家に帰るのはいいんだけど、自分がそこに戻って住むみたいなのは想像できない。
いや、そうだよね。
うん、
うん、それでもやっぱ悲しいなってちょっと思っちゃう。
なんかそうやって思うとやっぱ自分らの下の代とかさ、自分がもし子供を産んだらとかさ、うん、なんかその時にそういう風に思ってもらえる街を、うん、なんか自分らが先頭切って作りたいなとか思うよね。
そう、あのね、街って作れんだって思ったな。ある程度ある程度だよ。
え、作れると思う、
うん、やっぱ根付いてる文化とかは結構強くあるんだけども、
うん、
やっぱお店とかさ、コミュニティとかで、
うん、
やっぱね徐々にやっていけば作れんだろうなって思ってきて、
うん、
それめっちゃ楽しいじゃん。なんかさ、うん、動物の森じゃないけど、なんかそういう系のゲームみたいな感じでさ、
うん、
街づくりって自分らでできんだっていうのはちょっと感じられて、それ良かったかも、すごい、うん、
確かに街って作れるんすよ ね
やっぱでも東京とかだと難しいだろうね。もう既存がいっぱいあるしさ、
無理だよね、
うん、
私らがどうこうできる問題じゃないのってめっちゃ思っちゃう ね。
ちょっと無理な範疇があるよね、東京とか、うん、都会だとね、
うんうんうんうん、
はい、
はい、
あのちょっと諸事情あり、さっきのはバツッと切れちゃったんですけど、
はい、
改めて2023年の目標的なところから話し直したいと思います。
うんうん、
はい、
そう、私はそう、はい、去年の終わりに仕事を全力出しすぎて、うん、ちょっとまだ処理が追いついてなくて、なんかあんままだ想像できてないんだよね、今年のことが。
なるほどね、
そう
と、その大きくはさ、去年の年末キャラバン企画やったわけじゃん、
うんうん、
あれの総括がまだあんまり明確に出せないって感じなの。
そう、なんか起きた、うん、なんかちっちゃい起きた出来事自体は、
うん、
なんかすごいマジで身になんて言うんだろう、いい経験だったなと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかそれをじゃあ生かして、
はいはい、
例えばそのキャラバン企画第2弾があるのかどうかとか、
なるほど、ね、
そのこれでできた地方のお客さんとかつながりとか、
はいはい、うん、
とこれからどういう関係を作っていきたいかみたいなのが、うん、なんかあんまり明確にまだ落ちてなくて。
なるほどなるほど。
そう、なんか現場にいる時はさ、やっぱもうみんなにめっちゃ感謝したし、うん、超楽しいし、
うんうんうん、
なんか来年もまた行きたいとか思うんだけど、
うん、
じゃあ実際それが今の自分のブランドにとって、
うん、
なんか賢明な判断なのかとか、
うんうん、
私が なんか目指してたなんか人生の感じになるのかみたいなのがなんかまだ全然分かってなくて、うん、
なるほどね、そうかそ
う
か、
だからなんかそれこそさっき出たその東京を離れるかどうかみたいなのが、うんうん、なんか一個大きい軸になりそうだなと思ってて、うん、なんか地方の仕事をこっからどんぐらい取っていくのかとか、ね、東京外のなんか応援してくれるって言ってくれてる人たちに自分がどういう形でなんか何かを返したりとか、
うん、
その気持ちを受け取ったりができるんだろうみたいなのが、
うん、
なんか答えが出ない感じ。
なるほどね、うん、前もちょっとささゆりと黒黒の方向性の話した時にさ、
うんうん、
あの人を入れるか入れないかみたいな話したじゃん、
うん、
それこそさ地方でもうちょっとやりたいってなったらさ、例えば大阪にもう一つ拠点を作って、うん、そっちはその子に任せて、
うん、
でそこから展開していくみたいなやり方とかもできるわけじゃん、
うん、
そういう意味でその人を入れるとかの考え方変わったの前と。
いやあんま
変わってない、やっ
ぱ一人でやりたいんだ、なんか一人やりたいっていうよりは、
うんうん、
なんか自分のフィロソフィーで出来上がってるブランドだから、
うん、
なんか人を巻き込むってやっぱなんか、
うん、
その子を私色に染める以外の方法がないってなると、なんか人を染めることにちょっと抵抗がある、うん、
なるほどね、
なんかその子がいくら私のに染まりたいって言ってくれたとしても、うん、
はいはい、
なんかいやその子にはその子の色が絶対にあるし、
うん、
私には私の良さがあるのを、なんか私の良さをなんか押し付けるようなことを人にしてしまうんじゃないかみたいな、うん、なんかそこら辺の折り合いが自分でついてないから、
うんうん、
なんか本当に簡単なさ誰でもできるようなこととか、
はいはいはい、
なんか人手がただ必要な時とかにこう人に手伝ってもらったりとかはできるんだけど、
うん、
じゃあ自分のブランドを引き継がせる相手みたいなのって、いやその子のブランドになっちゃうやんと思っちゃうんだよ ね、うん、やっぱまだ、ね、私がいないと
難しいんだ、なかなかそこは。
そう今のブランドの形だとね、
うんうんうん、
なんかブランドの形をもうちょい整えたら人に引き継がせたりとかできると思うんだけど、うんうん、
はいはい、
それが果たしてブランドにとってとか私にとっていいことなのかが、うーんっていう。
なるほどね、
感じかな、
うんうんうん、なるほど。
そうあとはなんか自分、はいはい、なんかすごいその有名人みたいなさ言ってもらえること多かったし、うん、マスメディアにもめっちゃ取り上げてもらったんだけど、
うん、
なんか全然目指してなかったのよ。
あそこをね、
そう、それこそ本当になんかこじんまり、
うん、
自分のやりたいようにやろうと思って作ったブランドだったはずが、なんか全国展開みたいな話になったりとか、全国的にファンを作るみたいな話になんかすごい言い方悪くすると勝手に広げられちゃった感じがして、
うん、
いやそんなに大きい夢見てなかったみたいな、そんな世間変えようなんて思ってないし、やっぱ自分の手に届く範囲のお客さんを大切にしたいと思って作ったお店のはずが、なんかすごいいろんな人に知られて、みんなに持ってやった方がいい持ってやった方がいいって言われてみたいなそんなつもりで作ってなかったんだけどなみたいな。
それめっちゃ大きそうだね。そこのスピード感がさ、
うん、
早くにグワッときたからさ、ちょっと整理つかないというか。
そうそうそう、
なるほどね。
なんか一流の企業を目指してるわけじゃないのに、なんかそういう感じで社長みたいな感じで言われて、いや全然社長じゃないみたいなそんなつもりでやってないし、あのアパレル業界に異議を申し立てたいとか思ってないみたいなマジリスペクトしてるっすみんなにみたいな感じだから、なんかもっと世界変えてっていいんだよみたいなのをみんなに言われて、いや全然今の世界もいいと思ってるよみたいな感じで。
そもそも地球愛すごい人だから、
ね、今の地球めっちゃ好きだけどみたいな感じで、なんか、まあ、できることがあるかもなとももちろん思うんだけど、想像してなかったことすぎて、なんかやらないとも思ってないし、やると決めきるほどあんまり考えてなかったなっていう感じかな。
なるほどね、
うん、だからもうちょっと時間かけなきゃかなとは思ってるかな、
うんうんうん、でもそこは本当焦んなくていいとこかもね、
うん、
それこそこのさっき話した東京の速さみたいなものにさ、
うん、
変な風に巻き込まれすぎちゃうと、
うん、
なんかちょっと難しくなっちゃったりしんどくなっちゃったりしそうじゃん、
うんうん、
イメージだけど、だからそこは一歩グッと踏みとどまって まあ、今のね黒黒の形は維持しつつ、
うん、
またできる方向をねゆっくり考えたらいいんだろうけどね、
うん
うん、
でもそう考えたらめっちゃ考える1年になるのかもしれない、
う
ん、
今年が
そう
今後どうしていくかとか、
うんね、そうここまで3年間必死に走り続けたのを顧みる年みたいな感じになるかもしれない、
うんうんうん、めっちゃいいじゃないそれ、
うんそうね、でもなんかあともう一個思ったのは、
はいはい、
なんかやっぱりマスに受けることじゃなくて、うん、なんか私の目の前にいるなんか私のブランドを本当に好きって思ってくれた人になんか全力でなんかおもてなししたいじゃないけどその人がもっと喜べるサービスをその人のために作りたいみたいななんかもっとなんていうの目に見える私の目の前にいる相手にものづくりとかサービスづくりをしたいなってめっちゃ思った。
めっちゃいいし、俺マジで共感するそれ、
うん、
2022年にめっちゃ感じたことの一つが、うん、やっぱ現場だわって思ったの、うん、でそれがアドレスホッパーでいろんなとこ行って、
うん、
で Google マップとかに載ってないようなとこを実際に自分の足で行って目で見てなんか体感して、
うん
っていうのがあってでそれとさその東京でなんだろうな変な話 YouTube で旅行とかもできるわけじゃんある程度
そ う,、ね、
そういうのとかと比べた時に現場一緒ってなったのと、
うん、
あとライブ音楽のライブ行った時に、
うん、
なんかやっぱライブ配信とかが多かった中でコロナで、
うん、
ライブで音楽聴くの最高じゃんってなって
うわいいな
そう、そうそうあとはなんかその、うんライブ行くとさ、まあ、例えば対バンとかあったらさ知らないバンド出てたりするんだけどさ、
うんうん、
それでもめちゃ全然知らなかったけどめちゃくちゃいいとかがあんのよ、
うん、
それ多分あの Apple Music とかでそのバンドたまたま出てきて聞いたらそんなによく感じなかったかもしれないけど、
うん、
現場に行って聞いたからこそなんか分かるものがあるみたいな、
うん、
めっちゃ感じたの、
うん、
それでやっぱこれだけねネット SNS が発達したからさすごい、うんそのテクノロジーがね生活にすごく入ってきたけど、
うん、
やっぱ現場を大事にしたいってすごい思ったんですよ、
う
ん、だから今の話も超共感した
そうなんだよね
そう、
うん、
いやそこよね
そう
結局さ
そうなんだよやっぱ対面してさ、
うん、
なんかそんなに言葉交わさなかったとしてもさ、
うんうん、
やっぱ同じ空間で感じ取るものとかさめちゃめちゃ大事じゃん
めっちゃ大事
なんか相手が誰でもいいわけじゃないのよこの作る側も、
うんうん、
やっぱ受け取ってほしい人に受け取ってほしくて、
うん、
それ以外の人には興味ないだよね、うん、なんかそうちょっと言い方良くないけど、
うん、
だからなんかもっと相手の見えることをたくさんしたい
なるほどなるほどそれでもめっちゃ今年のねテーマじゃないけど、
うん、
やりたいことに集約されそうな気がするけどね
確かに確かに
そこに向けてこうね作り変えたりもしくは残したりとか、
うん、
やっていく作業もいいかもしれないね
うんうんうんそうなんか、うん、そう一個思ったのが、
はいはい、
そのキャラバン企画での全国のなんか主要都市みたいなところを回って、
うんうん、
いや本当に初めて行くあのブランドとしては初めて行く場所だから、
はいはい、
マジで全員初めましてのお客さんしか来ないし、
うん、
その館百貨店とか商業施設に入ってもその館の人も全員初めましてだし、
うん、
もう本当に何にも知らないところでずっと接客し続けて、
うん、
現場作って接客して、うん、現場作って接客してみたいなの繰り返して、
はいはい、
で東京帰ってきて渋谷一発目のポップアップの時に、
はい、
もちろん見たことあるお客さんがいっぱい帰ってきて、
うん、
そのクロクロうちのお店に何回か来たことあるお客さんが何人も来てくれた現場を見た時に、あ、全然違うって思って、
その
なんかリピートする気で来店する、なんか今後もこのお店と付き合うかもなって思ってお客さんが来てくれるのと、なんか初めての何これみたいな、へえこんなんあるんだみたいな感じで来るお客さんって温度が全然違ったんだよね。っていうのでなんか場所に根付いてお店をやるっていうなんか楽しさを東京に帰ってきてすごく再確認して、やっぱうちの今のポップアップは渋谷でやり続けるのは絶対に欠かせないって思った、まあ、もちろん今後地方ももう一回始めて って、うん、2回目3回目ってあるかもしれないけど、うん、渋谷を辞めるは絶対ないなって思った、
うん、なるほどね。
渋谷でお店を開いたらなんか帰ってきてくれる人たちがいる、
うん、
っていうのにめちゃめちゃなんか
いいね、
染みた。
でも東京に根ざしてんじゃん、もう一個ね、
うん、
いいね。
そう、3年間渋谷でポップアップし続けたから、うん、
いや、そこはやっぱすごいよね。やっぱさゆりはさ、続ける力めっちゃあんじゃん。
あるかな、
あ、わかんない。そのクロクロはさ、やっぱ本当にこう、うん、さゆりのやりたいこととかをさ、こうコンセプトに落としてちゃんとリアルの店舗にも落として、うん、でめっちゃやったから続けられてるっていうのもあるかもしれないけど、
うんうんうん、
でもそれ続ける力ってね、みんなあるわけじゃないと思う。
いや、でもなんか私からしたらお客さんに、うん、続けさせてもらった、うん、
あ、なんか
一番近く手伝ってくれてるメンバーの子たちももともと最初はほとんどみんなお客さんだった、からなんかそのメンバーも含めて通ってくれてるお客さんたちにもなんか、あ、この人たちがいる限り私は一生お見せできるみたいなのを思わさせてもらった。
なるほどね、めちゃくちゃいいね、それ。
いや、めっちゃ楽しい。
なんかさ、その尾道でさ、
うん、
あの古本屋やってる人がいて、うん、その人がね、よくなんかお店はそのお客さんと自分、まあ店主で作っていくものだみたいなこと言うんだけど、
うんうん、
やっぱそうなんだろうなって思うよ。 店とかさ、パブとか、うん、
そう、お客さんに作らせてもらってる、うん、ってめっちゃ感じて、いつも終わった後に、うん、もうマジで私が本当にお客、私はお金もらってる側なのに、
はいはい、
マジでありがとうって思う、本当にありがとうって思えるね。
めっちゃいいね。なるほど。変な話、店舗化とかは考えたりしないの？
あ、常設店ってこと？
そう、
今の山の暮らしが捨てらんないからね。
あ、そっかそっか。
やっぱね、
確かに、
うん、し、なんか結構なんて言うんだろう、うん、ちゃんと集中してなんかやるからには絶対本気でやりたいみたいなタイプだから、うん、なんかずっとのんびりやるみたいなのが多分あんましっくりこなくて、
なるほどね、
やるときはそれしかやれないから、なんかこれ常設店にしたら私マジでこれ以外のことできなくなっちゃうから、なんかやっぱやるって決めた期間に一生懸命その時来てくれたお客さんと向き合って、
うんうんうんうん、
で帰って準備してみたいな、なんか準備していきたいみたいなのがあるから、うん、今のところポップアップが一番なんか搬入とかも大変なんだけど、
うんうんうん、
やっぱ準備するしてやるっていうのがやっぱなんか自分のルーティンとしてはすごくしっくりきてるから、うん、
なるほどね。
あんまり東京に常設店を持つみたいなのは今のところはね考えてないんだけど、うんうんうん、
なるほどね。
そう、
まあ、今の形がしっくりきてるんだ結構、
うん、準備したい、
うん、
で1ミリアップでして、
はいはい、
店開きたいみたいな。
なるほど。
そう、うん、でもめっちゃ言われる、常設店持たないですかってめっちゃ言われる。ないもんね、こんなにポップアップすることあるみたいなくらいポップアップしてさ。
あ、確かにね
こんなにやるなら常設店持ってよみたいなね、のあると思うんだけど。
キャラバンやってた時さ、1週間くらいやったりしたんだっけ、一つの場所で。
あ、そう、関西とかはね、1週間とかもあった。
それどうだったの、そのさ、普段は2日3日とかじゃん、やっても、
う
ん、
そうだね。
1週間やるってどんな感じだった？
きつかった。
きついんだ
し、そう、やっぱなんか中だるみする。
あ、
なんかそのノーゲスの間タイミングって絶対どっかではできるじゃん、
うんうんうん、
とかにめっちゃ気抜けて、うん、なんかどっと疲れきたりとか、 なんかお店に立ってんのにオフみたいなのを作ろうとしちゃう自分みたいなのが、なんか自分的にはなんかバイトしてる時みたい なんかサボれる時サボろうみたいなマインドになっちゃうみたいなのが、なんか自分はあんま嫌だったから、なんかちゃんとやりきれない1週間はどっかたるむ。
なるほどね。
もうもはやなんか、あ、この時間来ないでくれとか思っちゃうみたいな、ちょっと今休みたいみたいな
、 なるほど、ね、
そう思いながら店を開くことにはすごい違和感があったから。
あれキャラバンやってた時も予約制だったんだっけ。
いや基本予約制だった、う
ん、まあ確かにいらない服3着持ち歩いてる人いないもん、
ね、脱がなきゃいけんから
これでって感じで
生活費
がめっちゃおもろいの、脱ぎ始める人めっちゃおもろいそうかそうか、
そうそう、だからまあある程度ね、あの来店のタイミングは予想できてはいるんだけど、うん、しなんか百貨店とかだとやっぱりうちは予約制でも周りのお店は予約制じゃないからさ、いつでもお客さんが入れる状態にはしてこなきゃいけないみたいなのが、
確かに、
そうそう、まあなんか一人でやってるっていうのももちろんあるかもしれないけど、うん、やっぱ準備する時間と店に立つ時間は分けたいなって思った。回しながらメンテするのきつい。
あ確かに、なるほどね、うん、今日会場、クロクロの会場で話してる、これ言って大丈夫、
うん、あ大丈夫大丈夫、
話してるんだけど
そう、営業後にね、
僕がね本当に始めた頃とかさ遊びに行った時に比べて、うん、やっぱり再売り色が強まってる気がするわ本当に。
そう、私ずっとこの店にいるからもう全然わかんないんだけどさ、
いやなんかなんだろうね、
うん、
なんか結構印象違うけどね、単純になんか服の質も上がってるような感覚が受ける、
うん、
まあ、質のさいい悪いとかは結構個人的な見解だけど、
うん、いやでもある、うん、やっぱでも本当にマジで立ち上げの時に辰巳にさ、うん、手伝ってもらったから、
うん、
あの時はもう服私らがさなんか選定するも何もさ、うん、ある服出し切るしかないみたいな、
うん、そっ、ね、か今ある程度仕分けが、仕分けとか選定できるのか、
そうそうそう、季節物を優先的に出したりとか、うん、なんか例えばアイロンがけしてから出そうみたいなのとかも今はできるんだけど、前はもう在庫少なくてもうとりあえず出すぞみたいな、
そうだよね、
そう、もうあれだけ出してごめんまだメンテ終わってないけど一旦出しとくみたいな感じだったんだけど、そう、畳めてなくてごめんみたいな感じのがある程度回せるようになって、しお客さんの質ももちろん上がってる、こう信頼してくれるようになって、
あなるほど、
前はなんか適当な服持ってこうってお客さんも多分めっちゃいたと思うんだけど、うん、引き継ぐ服を預けてくれるとか、
る
思い入れがあるからこそ売るんじゃなくてマクロに持ってきたいみたいなお客さんも増えたんだと思う、うんうんうんうん、
なるほどね、やっぱ信頼で質が上がるのか、それ面白いね、めちゃくちゃ、
マジでそれ、
なるほど、
からもう年々質が上がってるのは仕入れてるんじゃなくてお客さんの気合が変わってる。
へえ、めっちゃ面白いねそれ、
うん、本当に汲み取る人はもう何なら一番気に入ってる服を置いてきてくれる人とかいて、えだってここってなんかバトンタッチする場所でしょみたいな、じゃあ一番自慢の服を置いてきたいじゃんみたいなマインドの人とかもいて、もうこっちが感動するみたいなマジで全力で引き継ぎますみたいな気持ちにさせてくれる人が来てくれるようになって、もちろん私も気合入れてメンテナンスしたりとか、なんかディスプレイめっちゃ考え込んだりとかして、なんか繰り返して繰り返して質がちょっと上がったかもしれない。
いやそれ作れたのすごいし、めっちゃでかいね。
いやマジでかい
ね。いやほんとすごいよ、もう簡単にできないと思うし、やっぱり帰りずっとね友達だからなんとなく状況とかさ、
うんうん、
ちょくちょく把握してるけど、
うんうん、
いややっぱねやってきたらからこそ今こうなってんだろうね、ちゃんと一歩ずつ、
もうやらせていただきました。
あ感慨深マジで、
え本当に辰巳が手伝ってくれたマジ3年前って、
あれ3年前か、
2年半前とか、
まあそっか2年以上前だよね多分、
うん、だってコロナなってたぐらいじゃない、なったかなってないかとか、
あコロナはなったと思う、
なってたか、
コロナそうだね、だってコロナも3年目とかじゃん、4年目か下手したら、
あそっか、うん、コロナになってすぐとかか、
そうそう
コロナで、まあロックダウンは開けたかなぐらい、
あロックダウンはそうギリ開けたくらいだと思う、
そんぐらいの時とかに、うん、とりあえず店開くので精一杯みたいな時とかに
いや
気合でやってた時にめっちゃ手伝ってもらってて、
嬉しいです、
いやー私も嬉しい。じ か辰巳の2023年は。
そうね、2023はね、僕そんな明確に決めてないけど、うん、あ、一個あるのはやっぱ海外に買い付けに行ってみたい、うん、それ
めっちゃいい。
結構もうそれに全集中したいくらいそれやりたい、
うん、
けどもうあと古着に関してはもう下積みというか、なんつうんだろう、着々と準備というかね、
うん、
今はもう始めたてだからさ、整備しなきゃいけないことがもう死ぬほどあるわけ。
そうね、だからやること無限だよね。
それを着々と一個ずつクリアしていって、うん、でポップアップもできるだけして、うん、オンラインでもまあある程度動かして、
うん、
まあちゃんとした基盤を作るっていうのがもう2023年やりたいとかやんなきゃいけないとか、これは必須だろみたいなことをやっていかないと、
うん、
やりたいことだし、うん、やるっていうのは。そうだね、そうなるね。
ひたすらやるだね。
もうね、着実にやる、うん、もう一番得意な領域だから着実にやる。
ここまで来たらね。
そうそうそうそう。
たつみ一歩が多いけど、一歩二歩目から早いから。
そうそうそう。わーとか言ってずっと考えてさ、全然一歩出さないタイプだから。
もう三歩目四歩目は早いですから。
そこはね、
うん、
そこでやってるんで、二歩目三歩目でやってるんで。そうそうだね。また引っ越しとかもあるし、ちょっとまたつくだろうけど、うん、まあまあ結構着実に地道にやっていく年になるんだろうとは思って。
地味なやることがいっぱいあるかもね。
そう、めっちゃある。
引っ越しとかさ、地味にやること多いじゃん。クソだるいよな。
Wi-Fi 通したりね、書類通あれさ申請したりとか、
ね、なんか住所変更したりとかね。
そうなんだよね。そんなとこかな。あとはね、もうほんと健康にみんな幸せに1年終われたらもういいっていうベースはある。マジで
おじいちゃんみたいな、
おじいちゃんみたいなって本当になんかね、すごいなんかさ、やっぱり、
うん、
その個人の欲求とか叶えたいこととか、うん、今まで超強かった、今ももちろんあるんだけど、
うん、
まあ、それよりなんかもう世界が平和だったらええみたいな感じもちょっと出てきた。最近
早ない、
おじい感が
出てきた。27にして早ない。
いや、そうなんかちょっとなってきた。
早いな、
求めるものが、
うん、
個人の範疇じゃなくなってきた。
でも20代前半結構アクティブに動いた方ではあるんじゃない、
う
ん、
そうかな、どうなんだろうね。
なんか地味にさ、なんかちっちゃいプロジェクトとかさ、うん、なんかちょっとやってみるとかさ、行ってみるとかさ、結構やってるく
ない、うん、そうだね、うん、ちょくちょくいろいろ手出したのは良かったかもね、
うん、ある程度それが落ち着いて。
そうだね、もうなんかやっと本腰入ったもん。
いいおじいちゃんになれるが見えてきた。
いや、もういいおじいちゃんになれる自信だけはあるんだよ昔から。
もうおじいちゃん目指してた
んだ。そうなのよ、おじいちゃん、いいよ、じいちゃん目指してっから。
いいな、うん、いや私おじいちゃん憧れるんだよね。
あ、そう、おばあちゃんじゃないの、トランスジェンダーになるの。
なんかね、おじいちゃんに憧れるんだよ。
あ、そうなんだ。
そう、めっちゃちっちゃい時からおじいちゃん子なんだけど。
あ、そうなんだ。
ちょ、なんか私妹がいるんだけどさ、うん、なんかおじいちゃん家とか行っても、
うん、
おじいちゃんは外出てさ、
うん、
なんか畑やったりとか、 なんか近所の人なんか世話したりとかして、おばあちゃんは夕飯作って掃除して待つみたいな。
なると
妹は絶対おばあちゃんのところ行って料理手伝ったり、うん、なんかこうお花のことを触ったりとかやってるんだけど、私はもうおじいちゃんに必死についてトラック乗せてみたいな、
なるほど
タイプで、なんかおじいちゃんの暮らしにめっちゃなんか興味があるし、私もやりたいって思う
んだよね。いいじゃんいい
じゃん。そう、ライブの時1年ぐらいおじいちゃんと2人で、
うんうんうん、
あのお父さん方おじいちゃんが1人で今住んでんだけど、うんうん、そこに1人で一緒に住んで、
住んでたよね。
そうそう、うん、おじいちゃんとの2人暮らしめっちゃ楽しかったし、おじいちゃんになりたい。
いいじゃん、おじいちゃん目指そう2人で。いいよ、おじいちゃん、
じいちゃんになってもラジオやろうな。
やろうやろう。わーっ
きたね。
それはダメだ、いいおじいちゃんじゃない。なんか
勘が勝手。最悪。
それはちょっとごめん、今のは間違えた、普通に。 ダンディーだね、
うん、酒飲んでね、
そうそういい酒飲んでさ、
うん、あそうだね、みんなの幸せを願って、
そうそうそう使えよ願ってやろうそんなとこかね、
そうだね
結構喋ったんだ、もう26分
ね、おじいちゃんになる未来が見えたところで、
うん、いいおじいちゃん目指してこれからも頑張りましょう
頑張りましょう、
はい、
はい、
ということで今回はね雑談会でした、
うん、はい、ちょっと次回からもうちょっと真面目な話、
そうだね、
するんで、
あの記事会を取りたいんだよね、
うん、記事ね、
できれば、うん、ちょっとできれば記事の詳しい方にゲストとしてお越しいただいて、うん、話せたらいいなとは思っている次第です、
うん、そう、これから私ら以外にもなんかもっとな服の何かに特化した人とかを呼んだりとか、うん、別に何か特化してなくてもいいんだけど、うん、なんか私ら以外の人の意見も交えて収録とかもしていきたいなって、
できたらいいね、
うん、思ってるね、うん、
でも雑談会良かったね、なんか肩肘張らない感じ、
確かに何も台本ないからね今日、
うん、そうそうそう、40
分過ぎたけどで終わらせるっていう目標だけを、
そうね、
うん、持って、
うん、またタイミングでできたらいいね、
うん、なんか需要があればいくらでもするので、
うん、そうだね、確かに、
うん、これ需要ある、みんなクソ暇だなと思って3分ぐらい閉じるかもしれない
もうなくてもやろ、もう好きにやろ、
やろ、うん、やろやろ
楽しいから、
そうだね、クソ楽しい、
いやこっちが楽しんでろうがね、
そうだね、
多分もう分かんないけど、
うん、
聞いてくれる人も
楽しい、
聞きやすいんじゃないかな、
そうだね、
はい、
じゃあまた近々雑談会もやります、
はい、
ということで
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。
バイバーイ。